招きの言葉。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られ、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。それでは賛美を捧げましょう。賛美歌の4番を心を込めて歌っていきたいと思います。心合わせ共に使徒信条を告白しましょう。この信条は、私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心合わせ、自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、保守への命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の526番です。よろしくお願いします。 それではこの朝も詩編の購読をいたします。今日の購読詩編は詩編の第62編から見出してあります。お持ちの方は手法の裏をご覧ください。お持ちでない方、リモートの方は前のスクリーン2ページあります。で、2ページの一番最後のところは全員でいつものように声を合わせることにいたします。それでは、購読いたしましょう。旧約聖書詩編、第62編より抜粋です。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。
私の救いは神から来る。
神こそ我が岩、我が救い。
我が櫓、私は決して揺るがされない。
私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来るからだ。
私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。
神よ、どんな時にも神に信頼せよ。
あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。
はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。
圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。
富が増えてもそれに心を止めるな。
神は一度告げられた。
二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。
主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒に。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。アーメン。
アーメン。
それでは、祈りの時を持ちましょう。はじめに、司会者が祈らせていただきます。続いて、おのおの、ご自分の祈りを神様の前に、黙祷のうちに捧げていくひと時を持ちましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝も週の初めの日、あなたが私たちをあなたの御前に集わせてくださいました。心より感謝いたします。良い天気をありがとうございます。先週はひどい雨でしたが、今日は本当に良い天気です。暑いですが、お互い健康が守られて、こうして一つところに集い、あなたを見上げることができることを感謝いたします。あなたは私たちに安かれとおっしゃいました。また喜べとおっしゃいました。喜び喜べとおっしゃいました。どうぞあなたの願われるように、主の民があなたにある喜びと平安のうちをいつも歩むことができますように。この地上の あらゆるものが与えるものとは違う神の平安が私たちの心と思いを支配するようにしてください。私たちがいつもあなたに聞き、あなたに身を委ね、そしてあなたの御心を知って、あなたの御心にかなう歩みを喜びを持ってしていくことができますように。どうぞこの新しい1週間もあなたが私たちを導いてください。暑い残暑が続いておりますし、そして、世の中ではまだコロナウイルス化が続いております。日本の国は総裁を、総理大臣を変えようかという局面になって、これからの社会にまたどのような方向が進んでいくのか分かりませんが、願わくは主よ、あなたが為政者を立て、そしてその為政者の中にあなたの息吹を与えて、あなたの御心にかなう政治をこの国が、そして他の国々もしていくことができますように。どうぞ政治を行う担われる一人一人をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。一人一人の命が大切にされる国になり、そして一人一人の人生が重んじられる国になり、あなたがお作りになった人という、またこの世界という全ての被造物が本当に喜びの声をあなたに向かって上げていかれるような地上の国にあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。私たちもこのコロナ禍と暑さの中で日々を送ってきました。それで一週間の歩みもあなたはご覧になっていました。私たちがあなたをたとえ忘れている時も、あなたは決して私たちを見放さず、決して見捨てないで私たちを守ってくださっていました。そのことに感謝し、あなたの御名をあがめ、そして今イエス・キリストにあって私たちに罪の許しと永遠の命という大きな賜物があなたから注がれていることを感謝します。どうぞ私たちが心いっぱい、力いっぱいあなたに向かって礼拝を捧げられるように、はじめにまず私たちの心の憂いを取り除いてください。恐れがあるならあなたに委ね、あなたに信頼して神に委ねて歩めますように。自分の罪、内側に罪があるなら告白して、しっかりとイエス・キリストにある許しを受け取って解放されて歩んでいくことができますように。どうにもならない重荷や辛い思いを抱えていらっしゃる方があるならば、どうぞあなたの御手に委ね、あなたが成してくださる御業を見ることができますように。一人一人折にかなった助けがこの時あなたの元から届き、喜びを持ってあなたに賛美を捧げていかれる礼拝者としてお整えください。続いてみんなで祈っていきます。一人一人の祈りにあなたが耳傾け、そして聞いてください。そして答えてください。私たちはあなたに信頼していますから、あなたが私たちの導くことがおできです。どうぞあなたの御霊が私たちのうちにあって、その導きと悟しをお与えくださいますようにお願いします。感謝とともに御手に委ね、愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
で、ではしばし黙祷のうちに祈っていきましょう。おのおのの心を主の前に注ぎ出しましょう。 愛する天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたが我らの祈りに耳傾け聞いてくださったことを信じ、皆をあがめます。主よ、ここに集えない兄弟姉妹のためにもお願いします。どうぞあなたの御助けと、また導きとが各々の場所にあってありますように。そしてどうぞあなたが共にいますことを本当に喜びながら歩む一週間にして差し上げてくださるようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。今日はマタイの福音書、いよいよ28章最後の章に入ります。復活だ。そうですね、私たちにとって一番、読みたい嬉しいところです。復活の様子がそこにありありと書かれています。28章の1節から15節までお読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、新改訳聖書の厚いのをお持ちの方は新約聖書の62ページをお開きください。それ以外の版の方、翻訳の方はそのあたりをお開きください。マタイの福音書の終わりです。あ、まだ終わらないけど、ちょっと残ってるけどね。28章の1から15をお読みします。それではお読みしましょう。マタイの福音書28章1節から。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。ここまでです。今日はこの箇所から、キリストの復活と、題してメッセージを取り継がせていただきます。 いつものようにスクリーンに、今日のポイントを3つ書いておきました。1つ目は、空になった墓を見る、まあ、英語では見よと Look at the empty grave と書いてあります。空の 墓を見なさいと、ちゃんと見なさいということですね。2つ目、御言葉に従えということです。英語でもは、御言葉に従えということです。そして3番目に、主を見て喜べということです。主にお会いして、喜ぼうということです。今日はこの3つのことを申し上げたいと思っております。さあ復活です。楽しいね。毎週毎週私たちは日曜日に教会に礼拝に集まっています。なぜでしょうか。他の曜日ではなく日曜日に集まる、それは今日のここにも書いてありました、週の初めの日の明け方、イエス様は復活したからです。イエス様が復活したのは日曜日なんですよ。聖霊が下る、この後下るのも日曜日です。聖霊が下って教会がスタートするのも日曜日。神様は、週、月、年、そのような季節を巡るようにお定めになって、その週の初めの日に素晴らしいことをされる。ここではその週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが、お墓を見に来た。実際はここには他の女性たちもいたようです。名前が分かっているのはヨハネとヤコブのお母さんですね。多分サロメというのがその名前だと思います。他の福音書のところには、その人も一緒にいたように書かれています。サロメっていう名前が出たら、これはヤコブとヨハネ、使徒ヤコブとね、使徒ヨハネのお母さんです。ゼベダイ のお母さんです。ゼベダイの奥さんですね。それがサロメだったんだろうと言われています。さてこの女性たちは、安息日が終わった日の週の初めの日の明け方に、お墓にやってきたんです。彼女たちが見ようとしたのは復活のイエス様ではありませんでした。彼女たちが見たかったのはお墓です。で、彼女たちまだ復活を信じてませんから、これ大事なことです。彼女たちはイエス様の亡骸に、ご遺体にもっと奉仕してあげたいと思ったんです。イエス様が十字架にかかられたのは、そして亡くなられたのは午後3時ぐらいですね、金曜日で、午後6時ぐらいに安息日がスタートしちゃいますから、3時間ぐらいしか間がない。その間にアリマテヤのヨセフがご遺体を下ろす許可を取って引き下ろして、でこうニコデモが持ってきた30キロの氷を使って処置をして、で天の出でぐるぐる巻きにしてヨセフのお墓に、安置した。ですけど時間がなかったんです。彼女たちはイエス様とお別れする時間、心の整理をする時間、 いわゆるグリーフケアですよね、それをする時間が彼女たちには圧倒的に不足していました。ごく短い時間にイエス様をお墓に入れちゃわなくちゃいけなかった。そしてその洞窟にした、岩を掘って作ったお墓の入り口には大きな、まあ、多分2メートル以上あるような巨大な丸い石の板が横からゴロゴロゴロっと転がしてドアになってたわけですよ。あちらのお墓ってそういう仕掛けになってるんですね。でその溝を掘ってそこに丸い石の板をこう転がせるようにしてある。とても女性たち2人3人の力でなんとかなるものじゃないんです。でも彼女たちは行きたかったとりあえずお墓に行きたかったんです。彼女たちの手には香料と香油がありました。ここには書いてないけど、ルカの福音書を見ると彼女たちは香料と香油を持って行った。明らかにイエス様のためにまだ何かして差し上げたい、私たちを愛してくださったイエス様に何か少しでもお返ししたいと、そんな思いでお墓を見に行ったんです。ところがそこのお墓にとんでもないことが起こっていたわけです。 彼女たちが、お墓に着くか着かないか、その時にいきなりグラグラグラっとそのお墓の周りが揺れ動いたんです。あんまり広域的な地震じゃなかったみたいなんですが、大きな地震が起こったと書いてある。でこの地震のこと書いてあるのはマタイだけなんですね。他の福音書、マルコとかヨハネには地震のことを書いてありません。でも確かにそれは揺れたらしい。なぜ揺れたかの原因がこのマタイに書いてあります。それは主の使いが、天使ですね、主の使いが、天使が天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。なかなかユニークだと思いますね。確かに石は転がるようにできてたんです、ね、また新しいご遺体を納めるときには石を転がしてどけて、でそしてそこに、ま、やってまた元にゴロゴロってやるんですよ。でもとても女性たちじゃ動かないようなその石が、しかもそこには万兵がいて、封印、ローマ帝国の紋章でね、封印をしてあったんです。完全にロックされていた石が突然その大地震でゴロゴロゴロって、まあ、天使が降りてきてジョンってやったの、指先でね、多分なんだこれってジョンってやった、まあ、天使がちょっと不思議なパワー持ってますから、それぐらいの石を動かすの動作もなかったんでしょう。ゴロゴロゴロと転がして、転がったところに天使がその上にちょんと座ったんです。で上からこう見下ろしてたんですね。万兵たちは震え上がりました。だって人の手によらないで岩が転がったんですよ。そして見ると光ってるんですよ、人の姿をしたものが。その顔は稲妻のように輝いたと書いてあります。ですから明らかに人でない。稲妻皆さん知ってる？すごい光りますよね。あのように顔が光ってた。よく分かったね、顔が光ってるって。あんまり眩しすぎて顔かどうか分かんなかったんじゃないかと思いますが、顔が光ってたんです。顔が稲妻のようにバーッと光ってて、で服は雪のように白かった。だから完全に白い姿。どうやら神様の栄光を見てこの地上に天使が現れるときにはこのような姿になるらしいですよね。イエス様もヨハネの黙示録の最初に現れたときには真っ白でしたよね。なんかそういう姿らしい。でもこれは天使です。天使が現れて石を転がしてそこにちょんと座って女性たちに語りかけた。まあ、万兵たちはそれ見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったって書いてある。人間って大きすぎるショックに遭うと死人のようになるらしいんです。どっかでね、刺激が強すぎてただ単に気を失うっていうのを超えてもう全然動けなくなっちゃうらしい。なんかそれくらいの大きな刺激が脳に来ると人間機能停止しちゃうらしいですよね。そんな状態だったんでしょう。でもその場に、駆けつけた女性たちにその天使御使いは言います。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。さあ一つ目のポイントです。天使は空になった墓を見なさいと言いました。これクリスチャンの人でも時々勘違いしている人があります。天使がやってきて石をゴロゴロって転がしてそこからイエス様がねアレルヤーって言ってね出てきたっていうふうに思ってる人違うんです。そういう絵もあります。お墓の前でこうやってイエス様ね万歳してる、そういう絵もあります。でもあれは本当ではありません。象徴的に描いてるだけ、絵として分かりやすく描いてるだけで本当はそうじゃなかったんですよ。他の福音書を見るとイエス様はぐるぐるに巻いてあった香料30キロと相当重いね、香料30キロ体中に塗ったくってあったんです。そしてそれを天の根でぐるぐるにしてありました。 頭にも別の布が巻いてありました。それそのまんまそこに残ってたんです。空っぽになってぺったんこになった布が巻いたままそこに落ちてたんですよ。そしてイエス様はいなかったんです。この後弟子たちが集まっている閉め切った部屋の中にイエス様は突然現れますよ。これが神様が新しく人に与える復活体の姿です。復活体は空間に縛られません。完全に蓋をしてあった岩の洞窟、その重い岩の扉、それはイエス様にとって何でもありませんでした。雨布をくぐり抜け、香料をくぐり抜け、そしてそのまますっとイエス様は出てたんです。もうこの時にでもじゃあ天使は何で石を転がしたのか。天使が転がしたのは空の墓を見せるために転がしたんです。イエス様はもうそこにはいらっしゃらなかった。天使にドア開けさせてね、イエス様がうんご苦労っつってお墓から出てきたんじゃないんですよ。そういうふうに思ってた人、手挙げなくていい、恥ずかしいからね思ってた人あるかもしれません。でもそうじゃないんです。イエス様はもう出てました、お墓の外に。復活体ですから簡単です。そして天使がぜひ見せたかったのは人々に空になった墓を見るということです。ここにはおられません。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ヨハネの福音書では使徒ヨハネがね、ペテロよりもちょっと足が速かったもんだから、お墓に向かって走ってって、でお墓に入って、そして、ペテロが後から行って、ペテロが先にお墓の中に入ったんですが、その後でヨハネも入って、でその抜け殻になった雨布を見て信じたって書いてあります。空になった墓を見るのは人々が信じるためです。確かにイエス様は死んで葬られ、そして香料で処理されて、布でぐるぐる巻きにされて、お墓にちゃんと入っていた、それが空になったという事実を確認させるために天使は蓋を開けたんです。イエス様は確かに死に、そして私たちが使徒信条で告白しているようによみに下り、そして3日目に母を破ってよみがえられたことを人々が見て信じるために天使がわざわざ使わされて墓を開けたんです。ここにはとても大きな意味があります。私たちはイエス様が確かに私たちのために死なれたこと、そして死者の中からよみがえられたこと、それを事実だと確認することを求められています。なんとなくね、疑えば疑えるんじゃないかなとかね、例えばイエス様は気絶してたんだっていうようなことを言う人いるでしょ。イエス様の復活を否定する人たちってとても面白いことを考えます。イエス様は実は死んだんではない、気絶していたんだ、それで冷たい墓に納められて、それでその墓の、冷たさではっと蘇生したんだ。そしてでしたって出られませんよ石で蓋をしてある、イエス様一人の力で、おまけに封印してあるから漆喰かなんかで固めてあったんでしょうね。ですからその墓を破ってイエス様が出るってことはありません。もしそうおっしゃる方があるんだったら、イエス様と同じように十字架の上で貼り付けにされ、背中に40に一つ足りぬ鞭を受け、そして釘付けられて数時間さらされて、でその後で脇腹を槍で突かれて、そしてその上で蘇生してみせたらいいわ。面白いことを言います。私たちがまずしっかり確認するのは、イエス様は誠に死なれたことなんです。 そしてその死を打ち破って復活されたんだということです。これは私たちに大きな大きな大きな希望を与えます。イエス様はまさに死を打ち破られた方なんです。死後の復活はないと考える人もいます。それは単なる精神的なお話だと。そのように人がイエス様を信じたら生き生きと生きる人になることを言ってるんだという人がいます。でも違うんです。イエス様は確かに死なれ、そして確かに葬られ、確かに黄泉に下り、そして復活したんです。ですからその私たちはイエス・キリストを信じるときに、そのイエス・キリストのようになります。私たちは死を通過するかもしれませんが、蘇ります。私たちは死に打ち負かされることがありません。なぜならイエス様が代わりに私たちのために死んでくださったからです。イエス様が死んだのはご自分の罪のためではありませんよね。だって罪ない方だから。じゃあイエス様は何のために死なれた。それは私たちの代わりに死なれたんです。私たちの罪と汚れと恥と病と、それが全てがイエス様の上に乗せられ、そこで処理されました。死んだら終わりよ。でもイエス様はその死を打ち破って復活することで、その死が、そしてその全ての罪が処理されたことの確証となられました。確かな証拠となりました。だからこそそれを確認せよと天使は私たちに言うんです。私たちは死が終わりでないということをどこまでしっかりと確信しているでしょうか。死んだら終わりだと考えているクリスチャンの方はまさかいないでしょうね。私たちは必ず死んでもよみがえって主と共に一つになるのです。もし地上にね、イエス様が再臨するまで生きている人は空中に引き上げられ敬虚されて、そこで私たちもこの復活の体になって主と共にいることになります。私たちはその死が打ち破られた姿をここに空になった墓で確認するようにと言われています。2番目に天使はこの女性たちに指示を与えました。面白いね、最後の天使の捨て台詞というか一番最後の言葉では、これだけはお伝えしました。なんか本当メッセンジャーボーイみたいな。では、これだけはお伝えしました。つまり、この天使はただ現れて石転がして空の墓を見せるだけではありませんでした。彼の2番目の仕事は、彼女たちに言葉を与えることでした。空になった墓を見る。それは現に空になってるから、ああ空だって。でもそこからその空になった墓に意味が与えられました。この空になった墓はよみがえりの印なんだと。イエス様とはまた会えるんだと。そのことをこの天使は女性たちに語ったわけです。そのことを人々に述べ伝えなさい、弟子たちに知らせなさいと、その天使はその女性たちに命じました。7節ご覧ください。7節、ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけをお伝えしました。彼女たちは天使を通して神様のご計画、そしてその御言葉を聞きました。彼女たちが聞いたのは、このまず空になった墓の事実を弟子たちに伝えろ、そしてそれはイエス・キリストが死者の中からよみがえられたんだということなんだと。そしてそのことの確認として、あなた方はだからガリラヤでイエス様と会えるよっていう。 この女性たちはそれを信じたんですね。まあさすがにこのピカピカの天使見たら信じるかもしれない。後ろに照明装置がないかなとかね、誰かが白い服着て、やめようねまあそういうことを何の疑いも持たず、彼女たちはその御言葉を信じました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていったとあります。喜びの知らせを伝える者の足はなんと立派でしょうと聖書にありますが、まさに彼女たちの心には、そして唇には喜び、主はよみがえった、主はよみがえった、主はよみがえった、とその言葉があふれていたと思います。その喜びの知らせを持って彼女たちは走りました。ね、プロデンスジョイナーみたいな速い人じゃなかったと思います。きっとただの女性たちですから頑張なさいよ一生懸命走ったと思いますね一生懸命手に手を取って行くわよ、お弟子さんたちのところに探さなくちゃ、どこにいるのかしら、早く行って伝えなくちゃ。それはもうマラソンランナーのようにね、マラソンの戦い の戦勝結果をね、報告した 42.195 キロを走ったマラソンランナーよりもその走る姿は立派だったと思います。本当に彼女たちは大きな喜びを持って走り出しました。この御言葉に従って彼女たちはその輪を駆け出しました。大きな喜びを持って彼女たちは走ったのです。で、3番目に、すると素晴らしいことが起こりました。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだとあります。これ面白いですね。天使はガリラヤに行くように伝えなさい、そうすればそこでお会いできますと聞いた。ところがイエス様は彼女たちに会ったんです。まず第一に御言葉に従って駆け出した彼女たちにイエス様はどんな顔してたんでしょうねその時のイエス様の顔を想像できますか。素晴らしい笑顔で非常にすがすがしい笑顔でイエス様は彼女たちに会ったんだと思います。おはようと言いました。早いよだってその頃夜明け4時か5時かね、それくらいの時間です。その時間に天使に会って走り出したわけでしょ。どれくらい走ったかは書いてありませんよ。でもまだ早かった。でもそこにイエス様が現れておはよう。別にこのおはようって翻訳されてますが、英語だとなんだろう、Hi みたいな言葉書いてあるの、 All Hail とか書いてあるああ、そう、ああ、その翻訳か。そう、このグリーティング、グリーティング、これ普通の挨拶の言葉なんですが、もともとカイロっていう言葉、ギリシャ語から来ていて、これは喜べっていう意味なんですね。だから、まあ、もちろん普通の挨拶の時にも使うので、おはようと時間からして翻訳していますが、ここでイエス様が語られた言葉のもともとのギリシャ語は、喜べっていう言葉。だから英語の翻訳によっては Rejoice って書いてある喜べまさにそっちなんですね。だからイエス様とお会いして、そして彼女たちは喜びなさいと言われましたおはようよりちょっと気が利いてると思うんですけど喜べそう彼女たちは、イエス様に声をかけられました。でここでは一つ目 の、 事実が確認されます。彼女たちは近寄りました。で、抱きついちゃったんです見足を抱いてイエスを拝んだと書いてあります。見足を抱いてイエスを拝んだ。彼女たちはその場にひれ伏してイエス様にしがみついてそして拝んだ、礼拝したという言葉が書いてある。彼女たちはイエス様がどういう方なのかというのを本当に見たんです。 イエス様は死の力を打ち破られました。イエス様はまさに信ずべき神の子でした。そして今見ているのは彼女たちが幻でも霊でもなく肉体を持ってここに生きていらっしゃるイエス様だということです。彼女たちはご遺体であっても奉仕したいと思って香料と香油を持ってお墓に来ました。でもそのイエス様の体が生きて今自分たちの目の前にいるんです。そして喜べって言うんです。彼女たちはそれにしがみついたんです。彼女たちの喜びはどれほど大きかったことでしょうか。彼女たちの確信はどれほど強まったことでしょうか。今まさに生きている体を持って復活されたイエス様がそこにいる。これは決して催眠術でも思い違いでもなくお化け見たんでもなく生きて復活されたイエス様です。女性たちはその御足を抱いてイエスを拝んだと。なかなか話さなかったもんだからね、後でマグダラのマリアが私にしがみについて ちゃいけませんよって後でイエス様に言われたっていうのが他の福音書に出てますが、それほどいやもう話さないっつって絶対話さないってね、かわいいねそんな気持ちで彼女たちはイエス様、復活のイエス様にしがみついて拝んだんです。神様だけどすごい方なんだけど、でも私の愛するイエス様なんですね。イエス様はそれを叱りませんでした。喜んでお受けになりました。その礼拝を、ここに私たちの礼拝の原点があります。私たちが今日日曜日ここに集まっているのは復活の主とお会いするためです。私たちが今日ここに礼拝しているのはそのような喜びを捧げるためです。イエス様がここに生きていらっしゃるのを確認し、そしてできるならばその御足にしがみついてまでもそのイエス様を礼拝したいのです。この喜びがこそが私たちを礼拝に招く、そして礼拝に導く原点です。礼拝というのは義理でするもんじゃありません。礼拝は感謝と喜びを持って捧げるもんです。そして思わずそうせずにはいられないのがクリスチャンというものなんです。だって主は生きておられるんです。私たちがどんなに落ち込んでようと、どんなに希望を見失ってようと、どんなに罪と死がこの世界を支配しているように見えようと、主は生きておられる。主は誠によみがえられた。そして今も私たちと共におられる。これ来週のところで読むけどね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃいます。宣教命令の後でね、イエス様はそう約束されました。イエス様の言葉は真摯の言葉です。決して嘘偽りを含んでおりません。イエス様がそうおっしゃったんだったら今もいるんでしょ。いつもあなた方と共にいますとおっしゃったなら目には見えませんが今ここに主はいらっしゃる。そして私たちの礼拝を受けてください。私たちは本当に愛と喜びを持ってこの方にしがみつくような思いで礼拝を捧げるんだ、そういうもんなんです。ですから礼拝は私たちの本当に喜びであり、そして感謝である。イエス様は今日も私たちに喜べ、イエス様は恐れるなとおっしゃいます。するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。これは天使が言ったことと同じですね。でも彼女たちに恐れるなと。イエス様は私たちに恐れを心から締め出すようにと願っています。人は恐れやすいものです。だから恐れるなという言葉が聖書の中にはたくさんあります。そしてそれをさらに上回る数で聖書には喜びなさいという言葉がたくさんあります。神様は私たちが喜びを持って生きるようにお作りになった。私たちが神と共に生きることを喜ぶことこそ神様の願ってらっしゃることです。私たちは心をこの世のさまざまな罪や病や死の影によって暗く押し込められていてはいけません。それはまるでイエス様がまだお墓の中にいるようです。 昔マルチン・ルターという人がね、あの宗教改革をやりました。でなんと聖書に変えるって、ね、もういっぺんそのような、イエス様が教えられた福音の喜びに全てのクリスチャンが戻るようにといって宗教改革をやったんですね。当時のカトリック教会はだいぶ腐敗していて、いわゆる宗教になっちゃってましたね。そういうところから人々をもういっぺん生き生きとした神様とのイエス様との交わりの中に回復するためにマルチン・ルター宗教改革やった。でもなかなか実際に活動している中でいろんな重荷を負って、ある時マルチン・ルターはさすがに疲れた。で、喘いで、暗い顔をしてその日、ベッドから立ち上がりました。するとマルチン・ルターの奥さんが、まあ機転の利く人だったらしくて、喪服を着て出てきたんですよ。でルターはね、もう頭抱えてぐーって落ち込んで、机に向かっていました。でそこに喪服を着た奥さん、カタリーナ・フォン・ボーラっていう人ですけど、そのカタリーナが入ってきた。でルターびっくりして、どうした、誰か仲間の信徒が死んだのかって聞きますと、カタリーナはね、呆然とルターを 見ながら、いいえ、信徒ではございませんと言いました。では誰が亡くなったの。マルチン・ルターの神様です。そう言ったんです。で、ルターは、わからない。神が死ぬわけがあるまいと。カタリーナは、一息を置いてルターの顔をじっと見つめながら、でもあなたは今日そういうお顔をしていらっしゃいますよ、優しくマルチン・ルターをたしなめ励ました。まあ、そんな逸話が残っているそうであります。マルチン・ルターは、そうだ、私の信じる主は生きておられる、もう一遍神様に立ち返って自分の思い煩いを全部神様に委ねて、もう一遍立ち上がって頑張って宗教改革を続けたという、まあ、そんな逸話が残っています。でもクリスチャンであっても私たちはルターと同じようになりやすいです。日々の暮らしの中で重荷を負ってあえぐ、その中で暗い顔つきになり重荷を負って本当に悩む。でも主は生きておられるならば、主が生きておられるならば、主が死を打ち破って復活された方ならば、そしてその方がいつもあなた方と共にいますとおっしゃるならば、私たちはその方と共にいつも立ち上がることができるのでないでしょうか。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリレアに行くように言いなさい。そこで私に会える。でその後ちょこちょこっとね、イエス様が実は復活したんじゃなくて弟子たちに盗まれたんだという話がユダヤ人の間に広まっている理由が説明されます。11節以降、女たちが弟子たちのところに行き着かないうちに、もう数人の番兵が、死んだようになってた人たちですけどね、都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言ったと。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。面白い理由を考えましたね。これ読んでまともな頭の人だったら納得するわけがないです。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もう一遍読みますよ。話題出るでしょ、これ。夜、私たちが眠っている間に、弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいった、というのだ。どうやったら眠ってる間に弟子が来たってのは分かるのよ。まあ、ちょっと面白い話ですけどね。まあ、そのような、辻褄の合わない話を、お金を払って広めさせたという話。 もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。これあのユダヤ人のリーダーたちはローマ総督ピラトに頼んでお墓に封印をしてもらったんです。つまりお墓の封印が破られたっていうのはローマ帝国の国権に関わることなんですね。国家の威信に関わることなんです。ローマの名前で封印した墓が勝手に破られ、そこの死体が盗まれたっていうんだったら、当然蛮兵は死刑です。でもなんとか説得して、あの類があの害が及ばないようにするからと、そのユダヤ人たちが説得して、それでお金もらって指図された通りに、夜中に私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて盗んでいったという話を広めましたと。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるということです。さあ今日私たちは、まあ、この最後 あのエピソードはいいですが、3つのことを改めて確認したいと思います。私たちはイエス・キリストが私たちのために死なれたこと、確かに死なれて葬られて黄泉に下り、そしてその死を打ち破って復活されたことを確かに確認しましょうということが1つ目。そしてその良き知らせを委ねられた女性たちはそれに従って走ったこと、そして彼女たちは主とお会いして喜べと言われたこと、この3つのことを今日私たちも確認し、そして従い、そして喜ぶものとさせたいと思います。私たちは自分の罪がすでにイエス・キリストの十字架の上で処理され、もはや死は私たちの命に何の力も持っていないということを信仰する仲間たちです。そして2番目に、主はそのメッセージを述べ伝えようと女性たちを派遣されました。私たちもまた恐れないでそのことを他の人たちに伝えようと命じられているものであるということを確認しましょう。そして3番目に、私たちはその御言葉に従っていく中で主と出会うことになるということです。あの私たちが神様を確認できないとか、神イエス様とねあんまりこう触れ合う経験が乏しいっていうのは2番目が欠けてる場合が多いです。1番目からあの信じてなかったらもうおしまいだけど、しっかりとイエス様が死からよみがえられたということを信じたらね、そうしたら次は御言葉に従うことが必要なんですよ。一枚のトラクトを誰かに渡す、イエス様のことを誰かに語る、証しする、そういう人は自然にイエス様との接点が増えます。私もここでね、あの来てあの教会を始めるとき本当に不安でした。恐れてました。誰が私の言うことなんか聞くだろう、誰が私の語りかけに答えるだろう思ってました。でも今こうやって多くの方がここに集っていらっしゃる、それは私が自分で語ってるからじゃないですよね。私は聖書の話をしてるんです。神様から委ねられたことを皆さんにお分かちしているので、だからその言葉に同じように従う方が起こされてきているだけなんです。でも一歩踏み出して走り出して、そして主と出会うんです。走り出すと神様の御業が現れます。祈って進んでいくと神様の御業が起こります。そこで神を求める人と出会い、そしてその人が福音を信じ、そして人生切り替えてイエス・キリストの弟子になっていきます。それは私たちが御言葉に従うときに起こるのです。女性たちは御言葉を受けて走り出しました。走り出したところにイエス様がお会いし出てきた。そして喜べ、この順番は私たちにどうしても必要なものです。私たちは主の復活を信ずる仲間たちだ。十字架と 復活を信じ、その救いのメッセージを受けたならば、それを周りの人たちに私たちは述べ伝えるために御言葉を任されている仲間でした。そして御言葉に従っていくならば、私たちは主と出会うのです。祈りを通して、そしていろんな不思議な出来事を通して、私たちは主が生きていることを、そして私たちと共にいることを確認します。そしてその中で喜ぶのです。喜ぶことこそクリスチャンの旗印です。喜びこそ私たちが主と共にあることによる喜びこと、クリスチャンの印であります。私たちの喜びの中に主はご自身の栄光を表してくださること、そのことを私たちは決して奪われないようにしましょう。日々の暮らしが忙しいから、ね、こんなことに時間を使っているゆとりはないから、そうやってアクセクアクセク、生きていく中で私たちは自分の人生の時間をどのように使ったらいいのか、本当に見失ってしまうことがあるかもしれません。しかし神様はこの3つのこの女性たちの出会った出来事を通し、今日私たちに語っていらっしゃいます。キリストの死と復活をしっかりと見つめよう、そして御言葉に従うならば、死を見てあなた方は喜ぶ人になるであろう。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは私たちにイエス・キリストをくださいました。私たちの罪と死がイエス・キリストの上に乗せられて、主は十字架の上で命を確かに捨ててくださいました。死を通過し、墓に納められ、葬られ、黄泉にまで下って、確かに主は罪のない方でありましたが、我らの罪のために死を通過されました。そして死を打ち破って、主は復活することで、私たちの罪がもはや私たちに何の負債もまた刑罰も与えるものではないということを確証してくださいました。どうぞあなたの与えてくださったこの大きな福音が私たちを走らせ、そして主と出会わせ、そして私たちを喜びへと導いてくださいますように。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美を捧げます。賛美歌の502番を歌いましょう。いともかしこし。 それでは、礼拝の献金をします。礼拝の献金は私たちの献身と、感謝の思いを込めて、自由に捧げるものです。どうぞそのような心で、教会ありませんが、おのおの自由にお捧げしましょう。それでは、献金の奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆を求め賛美します。イエス様の復活を喜び感謝します。今日も礼拝を持つことができ、本当に嬉しく思い感謝しています。神様を本当に愛する者たち、恐れる者たちがこの教会に多く与えられますように、また共にこのことによる礼拝を捧げることができるようにしてください。新型コロナウイルス、まだまだたくさんの人たちが、かかっていて、決して減っていない状況です。どうかこの教会がクラスターになることなく、安全に私たちが守られるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様が喜んで御用を用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てまいります。イエス・キリストが私たち弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。この祈りの言葉を用いて心から主に祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれかあまり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 祷いたします。仰ぎ子稲川区は私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお伺いください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを潜め、また祈りをするひとときとなりますように。それではお願いします。